Thank you so much to Yoshiharu-san, Yamada-san, for his testimony this morning.
Yamada Yoshiharu-san, akashi wo doumo arigatou gozaimashita.
You know, he mentioned to him his salvation. It didn't seem miraculous and stuff, but every testimony in this room is a miracle of God's work of salvation in your life. Our stories are different, but God's work is a miracle every single time.
山田さんが、ご自身の救いは奇跡的なストーリーでは、ないかもしれないとおっしゃっていましたが、一人一人の中で、一人一人の人生の中で神様が救いの働きをなさる、そのやり方、本当に、一つ一つが奇跡的です。
Today, we're returning to our study from the book of Mark on what it means to follow Jesus.
今日はマルコの福音書に戻り、イエスに付き従うとは何を意味するかについての学びを続けます。
Now, back in June, when we took a break from our study, we had just finished looking at the climax of the book of Mark and really the turning point in this book.
私たちは6月にマルコの福音書のクライマックスであり、転換点である部分を読み終えたところで、このシリーズを一旦中断しました。
And that occurs...with Peter announcing in Mark chapter 8 verse 29 and he asked them but who do you say I am and Peter answered him you are the Christ
それはマルコの福音書8章29節にするとイエスは彼らにお尋ねになったあなた方は私を誰だと言いますかペテロがイエスに答えたあなたはキリストですとあるペテロの告白の部分でした
and following that declarationJesus then tells them clearly for the first time about his coming death and resurrection because he wanted to teach them how to think about Jesus, how to think about himself.
この告白に続き、イエスは弟子たちにこれから起こるご自身の死と復活について明確に教えました。これによりイエスはご自身についてどう彼らが理解すべきかを教えようとしていました。
Because what was very clear is that even though in that instance Peter gave the right answer, he still didn't really fully understand who Jesus was.
なぜならペテロはこの時イエスの問いに対して正しい答えは言っているものの、イエスが本来どんなお方であるか完全には理解していなかったからです。
And we saw this in Peter's response.In Mark 8, verses 32-33.
マルコの福音書8章32から33節にペテロの反応が書いてある通りです。
It says, And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning and seeing his disciples, he, Jesus, rebuked Peter and said, Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man.
イエスはこのことをはっきり話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているとあります。
So what we saw in Mark 8 was Jesus's goal was to correct how we think about Jesus and howWe understand his nature, his true nature.
私たちがこれまで見てきたようにマルコの福音書8章におけるイエスの目的はイエスに対する私たちの認識イエスの本質に対する私たちの理解を正すことでした
and now as we move into Mark 9 Jesus' goal is to allow them to not just hear aboutBut they're going to start the chapter by seeing his true nature.
これから見ていくマルコの福音書9章におけるイエスの目的は、イエスの弟子たちがご自身の本質についてただ聞くだけではなく、実際に目で見るようにすることです。
And this is what is revealed in this event when these three followers of Jesus.Experience the glory of their Savior.
それがこれから読む出来事においてイエスの3人の弟子が彼らの救い主の栄光を体験する中で示されていることです。
So let's begin at verses 2 through 4 of Mark chapter 9 with the account of this event that happened.
まずは2から4節でここで起きた出来事の説明を読みましょう。
The Bible says, and after 6 days, Jesus took with him Peter and James and John.And led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them. And there appeared to them Elijah with Moses, and they were talking with Jesus.
それから6日目に、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。またエリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。
Now, we call this event here the transfiguration, which means it's a change of form or a change of appearance.
これは変容と呼ばれる出来事です。変容とは形または姿の変化という意味です。
In Jesus's case, his change of appearance allowed Peter, James, and John to get a glimpse of his full heavenly glory. It says his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them.
イエスの場合、その姿が変わったことで、ペテロ、ヤコブ、ヨハネがイエスの天なる栄光の完全な状態を垣間見ることができました。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであったとある通りです。
And what's interesting here is that Mark, he's the only gospel writer to give us an exact number of days, six, between the events of chapter 8 and the transfiguration.
ここで興味深いのは、変容について書いている福音書の著者のうち、前の第8章での出来事と変容との間に6日間あったと具体的に書いているのはマルコだけであるということです。
Now, I think there's a reason why he does this.
マルコが具体的な日数を書いていることにはおそらく理由があると思います。
That little detail, along with other details likeBeing on a mountain, like the brightness of God's glory as it's revealed. What they do is they point us to a connection with Moses' experience on Mount Sinai.
山の上の出来事であること、神の栄光が現れた時の輝きなどの記述とこの日数とを合わせて考えると、シナイ山のモーセの体験とのつながりを示していると考えられます。
In the Old Testament, when God made a covenant with the people of Israel through Moses that we call the Mosaic Covenant, it began with a six-day period of God's presence before the people on top of this mountain, Mount Sinai.
旧約聖書において、神がモーセを通してイスラエルの人々と契約を結んだとき、私たちはこの契約をモーセの契約と呼んでいますが、その時から始まる6日間、シナイ山の上で神の臨在が人々に示されたからです。
And we read about this event in Exodus chapter 24, verses 15 through 18.
この出来事は出エジプト記24章15から18節に次のように書かれています。
The Bible says there, Then Moses went up on the mountain, and the cloud covered the mountain. The glory of the Lord dwelt on Mount Sinai, and the cloud covered it 6 days. And on the seventh day, he called to Moses out of the midst of the cloud. Now the appearance of the glory of the Lord was like a devouring fire on top of the mountain in the sight of the people of Israel. Moses entered the cloud and went up on the mountain, and Moses was on the mountain 40 days and 40 nights.
モーセが山に登ると雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の山上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。 7日目には主は、7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光の現れはイスラエルの子らの目には山の頂を焼き尽くす火のようであった。モーセは雲の中に入っていき山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいたと書かれています。
Now Moses is one of the few men recorded in scripture to have personally come very close during his human life to the very presence and the very glory of God himself
モーセは聖書に記されている地上での生涯において神の臨在と栄光をかなり近くで体験した数少ない人のうちの一人です。
This experience of God's glory was different than even the experience of the disciples. It was different than the experience that others had as Jesus would come physically into their presence.
このように神の栄光を体験することはイエスと物理的に共にいたイエスの弟子たちや他の人々の経験とも異なるものでした。
Remember, Jesus is, he is and he was God. But Jesus had willingly become human. He had become flesh, as the Bible says, in order to become our Savior.
イエスは神であられた方、今も神であられますが、私たちの救い主となるために自ら人となったと聖書に書かれています。
John chapter 1 verse 14 tells us, And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.
ヨハネの福音書1章14節に、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとある通りです。
So, to walk with Jesus as the disciples did physically on earth, it wasn't to experience his glory in a physical way, but it was, they saw him and experienced him in his humanity.
ですから弟子たちのように地上でイエスと物理的に共に歩くということは人としてのイエスを見ることであって物理的にイエスの栄光を体験することとは違いました。
If you or I had lived back then as an average person, we would have seen him and he would have looked just like any other human male at that time.
当時の普通の人にはイエスは当時の他の人間の男性と何ら変わらなく見えていたはずです。
In fact, he may not have been a particularly handsome man who would have attracted people simply by his looks.
むしろイエスは見た目だけで人々を引きつけるような特別容姿の優れた人ではなかったかもしれません。
It's interesting that when the prophet IsaiahDescribes the Messiah, who we know in the New Testament is revealed to be Jesus. He tells us in Isaiah 53:2, For he grew up before him like a young plant, and like a root out of dry ground. He had no form or majesty that we should look at him, and no beauty that we should desire him.
旧約聖書のイザヤ書53章2節に興味深い記述があり、新約聖書でイエスであると明かされるメシアについて預言者イザヤは次のように書いています。彼は主の前にひこばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。
So in his normal human stateThose around Jesus, I would say they definitely, we know, experienced God's glory in being near Jesus. But we have to understand, this was not in a way that was visible to onlookers who would have just been seeing his interactions with their eyes.
したがってイエスが人間の状態にあったとき、イエスの周囲の人々はイエスの近くにいることで神の栄光を確かに経験してはいたものの、それは目に見える形で現れているものではありませんでした。
But now, Jesus takes his inner circle, these three disciples, and he gives them the chance to experience the glory of God in the way that Moses himself had when God revealed himself by giving the law, by giving the Ten Commandments and establishing a covenant with the people of Israel.
しかしイエスはここで最も親しい3人の弟子に神が律法、実戒を与え、イスラエルの民との契約を結んだ時に神がご自身を表した時のモーセと同じように神の栄光を体験する機会を与えています。
Now, Jesus must have introduced Moses and Elijah to these three disciples. Otherwise, have you ever considered how in the world would they have recognized them?
イエスはこの3人の弟子にそこにいたのがモーセとエリアであると明かしたはずです。そうでなければ3人は彼らを認識できなかったでしょう。
At this point, you have to remember, the disciples believed Jesus was God. At least it seems that way through Peter's words that we looked at in the last chapter.
この時点で少なくともペテロが前の章で語った言葉を思い出してみると、弟子たちはイエスが神であると信じていたと考えられます。
But now, to see his true glory fully revealed right in front of them, can you imagine what that must have been like for them?
しかし今やイエスの真の栄光が弟子たちの目の前で完全に示されるのです。それがどんな体験であるか想像できるでしょうか。
Did you know when Moses spent time with God, the Bible tells us that his face became so bright from being in God's glory and having it directly shine on him that when he came down from the mountain, the people of Israel actually asked him to wear a mask.Because it scared them to see him shining in that way.
聖書によれば、モーセが神と共にいた時、モーセの顔に神の栄光が直接輝き、ものすごい明るさを放ったため、モーセはイスラエルの人々と話す時に顔に覆いをかぶせました。人々がその輝きを見ることを恐れたからです。
And I can imagine...That this is that same level of brightness. This is that same level of glory that the disciples now, these three men, are fully exposed to as they watch what's happening.
そしてイエスの弟子たちも今同じ輝きと同じ栄光を目の当たりにしているのだと想像できます。
Now, for most of us, if we were there, the response would have been this overwhelming sense of awe.And even fear to see this happen.
それを見たら私たちの大部分は圧倒的な畏怖の念、恐怖すら抱くでしょう。
Sometimes though, in the face of the unknown and what we things we don't understand, some of us, we get dead silent. Or maybe we try to run away. And then there's some of us that we tend to talk without having really any idea what we're really trying to say, but just needing to say something, anything, to break the tension of that moment.
しかし未知のものに直面すると、言葉を全く失ったり、あるいは逃げようとする人もいれば、とにかくその場の緊張を解こうとして、何を言ったらよくわからないけれども、喋り出すという人もいます。
And this is, of course, the description of our friend Peter, the apostle.The disciple, the one who really gave us the book of Mark.
こういうことをするのはもちろん弟子であり、使徒であるペテロです。
Let's read starting in verse 5, the response to the event of the transfiguration.
5節から読み、変容に対する反応を見ていきましょう。
The Bible says, and Peter said to Jesus, Rabbi, it's not good, it is good that we are here. Let us make Three tents, one for you, and one for Moses, and one for Elijah. For he did not know what to say, for they were terrified. And a cloud overshadowed them, and a voice came out of the cloud. This is my beloved son. Listen to him. And suddenly, looking around, they no longer saw anyone with them, but Jesus only.
5節からお読みします。ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。 ペテロは何を言ったらよいのか分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。その時雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。
Peter, as usual, he just has to say something.
ペテロはいつものように何か言わずにはいられないのです。
Peter usually acts as the spokesman for the group of disciples. And in his fear, he had no idea what to say. So he made what seems to be a pretty ridiculous suggestion to build three tents.
ペテロは弟子たちのグループの代弁者的な存在ですが、この時は恐怖のあまり何を言ったらよいのか分からず、幕屋を3つ作りましょうという一見おかしな提案をします。
Now, clearly, he didn't understand the nature of this moment he was experiencing.
ですから明らかにペテロはこの出来事の本質を理解していなかったようです。
But we have to see that in a Jewish sense,Peter's suggestion is actually understandable.
ですが実はユダヤ人の感覚からするとペテロの提案は意味不明なわけではありません。
God himself dwelled in a tabernacle or a tent with the Jews in the wilderness while the Israelites wandered around on their way to the promised land.
イスラエルの人々が約束の地を目指して荒野を旅していた時、神は彼らの間で幕屋の中に住まわれました。
But the Israelites at that time in the Old Testament, they didn't grasp, and neither does Peter here, that God does not live in earthly temples. And his intention was to dwell on earth in a very different way for a limited time.Through Jesus Christ.
しかし旧約聖書の時代のイスラエルの人々やペテロは神の意図は地上における建物に住まうことではなく全く別の形、つまり限られた時間の間ですがイエス・キリストを通して地上に住まわれることであったと理解していませんでした。
Now the Apostle Paul makes this clear in his sermonTo the Athenians in the city of Athens in Acts 17.
それは使徒の働き17章に書かれた使徒パウロのアテナイ人に対する説教において明らかにされています。
The Bible says in Acts 17, 24 through 25, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by human hands and he is not served by human hands as if he needed anything.Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else.
使徒の働き17章24から25節に次の通りに書かれています。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。
When we connect that idea of God not living in human houses, and then we go back and we look at the verse we looked at earlier, John 1:14, which says, "And the Word became flesh and dwelt among us." That word there, "dwelt," it literally means he pitched a tent.
神が人の建物には住まわれないということを覚えた上で、ヨハネの福音書1章14節をもう一度見てみると、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。この住まうという意味は直訳すると幕屋を張ったという意味になります。
God himself dwells or lived among us in a human way, but not through a tent.Not through a tabernacle in the Old Testament, but through Jesus himself who took on flesh to become human so we could fully experience God's glory.
神は人間が建てる旧約聖書にあるような幕屋ではなく、人となられたイエスご自身を通して私たちの間に住まわれるのです。このよ にして私たちは神の栄光を十分に体験することができます。
And we experience all the glory of God, not through a physical experience of seeing that glory, like these three disciples had the experience of doing, but we see it by repenting of our sin and accepting Jesus Christ as our Lord and our Savior.
私たちは当時のイエスの弟子たちのように実際にその栄光を目で見ることを通してではなく自分の罪を悔い改めイエス・キリストを主として救い主として受け入れることで神の栄光を体験します。
It's Jesus himself who unites us to God the Father and we experience God's glory in a spiritual way now and one day in eternityin a very real physical way.
イエスは私たちを父なる神と結びつけてくださいます。そして私たちは神の栄光を今は霊的に、来たる永遠の日々においては直接物理的な形で体験できます。
But there's another clue here in these verses about the nature of God's glory.
また先ほど読んだ聖書箇所に神の栄光の本質についてもう一つの鍵があります。
God the Father's voice comes out of the clouds in the same way that it happened at Jesus' very own baptism.
父なる神の声が雲の中から聞こえたことです。これはイエスがバプテスマを受けた時にも起こったことです。
When Jesus was baptized, if you were here back then, way back in Mark chapter 1, verses 9 through 11, we read, And when he came up out of the water, immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove, and a voice came from heaven, You are my beloved Son, with you I am well pleased.
イエスのバプテスマについて私たちはマルコの福音書1章9から11節に次のように書いてあるのを読みました。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に降ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。
Here at the transfiguration God the Father now speaks again and saysThis is my beloved son, and this time he says, listen to him.
そして今日読んだ変容の箇所で、この時はこれは私の愛する子、彼の言うことを聞けという父なる神の声が再び聞こえます。
Peter was so focused on what to say, on what to do in light of God's glory.That here he is missing the opportunity to listen to Jesus.
ペテロは神の栄光を前にして何を言ったらよいか、何をしたらよいかに気を取られ、イエスに耳を傾ける機会を逃しました。
Can you imagine the conversation that had to be happening between Jesus and Moses and Elijah?
イエス、モーセ、エリアの会話を想像できますか?
This was the man who personally received God's law on Mount Sinai. This was the prophet who was called down fire from heaven in response to the false worship of Baal. And this was God the Son himself. And they're having a conversation.
この3名はシナイ山で神の律法を直々に授かった人物、偶像バールの礼拝に対し天から主の火を呼んだ預言者、そして御子なる神です。この3名が会話をしているのです。
I don't know what they were talking about, but I'm pretty sure that conversation that was happening at that time was not on any trivial matters related to any part of lifeHere on this earth.
この時交わされていた会話の内容は私には分かりませんが、地上の生活に関する些細なことではなかったはずです。
Moses and Elijah had come from heaven itself. They had come from the place of God's dwelling, and they were talking to the eternal God of the universe, who, while fully human at this time, is also fully God. And he was the one who had created the world that they now return to and had a conversation with him in.
モーセとエリアは神の住まいである天からやってきて、完全に人でありながら完全に神であった方、宇宙の永遠の神、モーセとエリアが今戻ってきて会話をしている世界そのものをお作りになった方と語り合っていたのです。
And just like with Moses on Mount Sinai, God showed in the encounter that his glory could never be contained in any kind of an earthly dwelling.
そしてこの出会いにおいて神はシナイ山でモーセに示されたのと同じようにご自身の栄光は地上のどんな住まいにもとどまらないことを示されました。
God's presence on Mount Sinai, where Moses experienced God's personally, it wasn't in the tabernacle, it was up in the clouds. And this voice of God the Father comes down out of the clouds at this event of the transfiguration.
シナイ山ではモーセが神の臨在を雲の中に見ましたが、この変容の出来事の際には神の声が雲の中から降りてきました。
And so the clear connections between the two events show us that Peter's request here, in addition to be a kind of misplaced way of dealing with his fear, more importantly, what it did was it missed the significanceOf God's glory.
2つの出来事の間の明らかなつながりからペテロの申し出と恐怖に対する的外れな対処の仕方には神の栄光の意義が見えていないことが示されていると言えます。
In the presence of God's glory, you and I worship in fear of God. We don'tLook for ways to work to earn his favor.
神の栄光を前に私たちは恐れを持って礼拝しますが、これは神の行為を行いによって得るためではありません。
Peter is sitting here and seeing this, and he immediately thought, "What can I do?" And God says, "You can't do anything. You need to listen to the Savior."
ペテロはこの出来事を見て直ちに自分に何ができるかと考えましたが、神は何もすることはない、救い主の言うことを聞けと言われました。
And just as unexpected as this event begins, it seems that the transfiguration then very quickly comes to an end.
そして突然始まったこの変容は突然終わります。
Moses and Elijah leaveAnd they return to their place in their eternal home in heaven with God the Father, and now only Jesus remains.
モーセとエリアは父なる神と共に住まう天の永遠の家に戻り、イエスだけが残りました。
And while the transfiguration, the actual happening on the mountain, focused on the connections to God's glory as Moses experienced, the trip down the mountain...Now focuses on Elijah.
山の上での変容はモーセが経験したのと同じ神の栄光とのつながりを示すことが焦点であったのに対し、山を降りる際にはエリアに焦点が当てられています。
Let's read verses 9 through 13 together as we continue.
9から13節を読みましょう。
The Bible says, And as they were coming down the mountain, he charged them to tell no one what they had seenUntil the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what this rising from the dead might mean. And they asked him, Why do the scribes say that first Elijah must come? And he said to them, Elijah does come first to restore all things. And how is it written of the Son of Man that he should suffer many things and be treated with contempt? But I tell you that Elijah has come, and they did to him whatever they pleased.As it is written of him.
9から13節を読みします。さて山を下りながらイエスは弟子たちに人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。彼らはこの言葉を胸に収め、死人の中からよみがえると言われたのはどういう意味か互いに論じ合った。 また弟子たちはイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っているのですか？イエスは彼らに言われた。エリアがまず来て全てを立て直すのです。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのですか？私はあなた方に言います、エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り彼に好き勝手なことをしました。
This is the very last time that we're going to read in Mark that Jesus commands someone to keep silent about his true identity.
イエスがご自分の本当の身分について黙っているように命じるのはこれが最後の最後です。
And again, we can say with certainty here that the command to silence is related to his true purpose for his coming.
ここでの誰にも言ってはならないという命令はイエスが地上に来た真の目的に関係していることは確かでしょう。
The disciples had gotten a taste of the glory of God that Jesus would exist in for eternity after his resurrection.
イエスは復活した後、永遠に神の栄光のうちに存在することになります。変容により弟子たちが味わい知ったのはこの栄光です。
Jesus had left that glory temporarily to come to earth for one purpose and one purpose alone that could only be revealed in his death and then his resurrection.
イエスはその栄光を捨て、一つの目的のために一時的に地上に来られました。その目的はイエスの死と復活によってのみ明らかになります。
In 1 Timothy chapter 1 verse 15, the Apostle Paul tells us what that purpose is.
この目的は使徒パウロがテモテへの手紙第1、1章15節に記しています。
The Bible says, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst.
キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですとあります。
Jesus' purpose for coming to this earth was to save sinners, and that would not be accomplished by simply showing us his glory
イエスの目的は罪人を救うことであり、それは単にご自身の栄光を示すことではなし得ませんでした。
Saving sinners would be accomplished by dying on a cross and then rising again so the whole world, not just three disciples, could learn of his glory and could learn of his true identity as God the Son.
罪人を救うことはイエスが十字架の上で死に、よみがえることによって成し遂げられました。こうして3人の弟子だけではなく、世のすべてが御子なる神としてのイエスの真の身分を知ることになります。
And that glory would not be revealed until after his resurrection, which of course must come after his death.
この栄光はイエスがよみがえった後、初めて明かされるものです。よみがえりはもちろん死の後になされることです。
His purpose was his glory. That his purpose, God's purpose is always his glory. But his glory would be revealed through his death and his resurrection that would provide salvation for all of those who follow him in repentance of sin and believing in Jesus Christ as their Lord and their Savior.
イエスの目的はご自身の栄光でした。神の目的は常にイエスの栄光です。その栄光を明らかにしたのはイエスの死とよみがえり、罪を悔い改め、イエスを主として救い主として信じ、付き従うすべてのものに救いをもたらす死とよみがえりでした。
Now, Elijah is clearly on their minds. They've just seen him in person. And so, changing the subject in a way,They ask about Elijah, and Jesus uses their question as an opening to actually reinforce what he's saying about his death here.
エリアがイエスと共にいるのを自分の目で見た後、弟子たちはエリアのことを考えていました。そして話題を変えるように弟子たちはイエスにエリアのことを聞きます。そしてイエスはこれをきっかけに、これまでご自身の死について語ってきたことにさらなる裏付けを与えます。
Since they had seen Elijah, naturally it occurred to them that this may be what the scribes, the religious scholars, were referring to when they taught on the Old Testament.
弟子たちはエリアを見たので、これが律法学者、つまりユダヤ教の学者が旧約聖書を教えて語ったことかもしれないと思ったのは自然なことです。
And Jesus actually here confirms to them that this understanding is actually correct in the first part of verse 12. He said to them, Elijah does come first to restore all things.
12節の前半にイエスは彼らに言われた。エリアがまず来て全てを立て直すのですとあるように、イエスはこの弟子たちの理解は正しいと認めます。
Now this is based on Old Testament passages like Malachi chapter 4 verses 5 through 6.
これは旧約聖書の記述に基づいており、例えばマラキ書4章5から6節に次のようにあります。
The Bible says, Behold, I will send you Elijah the prophetBefore the great and awesome day of the Lord comes, and he will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction.
見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。
Unlike though the religious teachers who taught rightly that there was going to be this coming of Elijah that would precede the coming of the Messiah, they thought to an earthly throne, Jesus ties the appearance of Elijah with a Messiah who would sufferMany things, as these verses say, and be treated with contempt in verse 12.
しかし、メシアが地上の王座に就く前にエリアが来るというユダヤ教の教師の教えは正しいものの、12節にあるイエスの説明では、エリアの出現が多くの苦しみを受け、蔑まれることになるメシアと結びつけられています。
Even after seeingGod's glory revealed in such an incredible way, the disciples are still clinging to a misunderstanding of what he came to do as their Messiah.
神の栄光を驚くべき形で目にした後ですら、弟子たちはイエスがメシアとして来て成し遂げようとしている目的を誤解し続けていました。
His glory would not be revealed to them by dwelling in an earthly tent. It wouldn't even be revealed if he had dwelled in a castle or a palace.
神の栄光は地上の幕屋、あるいは城や宮殿に住むことで表されようとしているものではありませんでした。
His glory would be revealed by the Son of Man. That's a title for the Messiah. Suffering and dying.For our sins.
人の子というのはメシアの呼び名の一つです。神の栄光はこの人の子が苦しみを受け、私たちの罪のために死ぬことで表されようとしていました。
In the same way, the one who actually was the prophesied return of the prophet Elijah, John the Baptist, in the same way he experienced as he himself was killed by beheading.
同じように旧約聖書に書かれていた預言者エリアの本当の再来であるバプテスマのヨハネも苦しみを受けました。首をはねて処刑されたのです。
And that's what Jesus is referring to. When there at the end of verse 13 it says, Elijah has come, and they did to him whatever they pleased, as it is written of him.
イエスが13節の終わりで述べているのはこのことなのです。エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り、彼に好き勝手なことをしました。
Like John the Baptist before him, Jesus would be put to death. But Jesus' death would accomplish what no other death ever could.
イエスに先立ってバプテスマのヨハネが経験したようにイエスも処刑されることになりますがイエスの死は他の誰の死を持ってでも不可能であったことを成し遂げます。
Romans chapter 5 verse 19 tells us, For as by the one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience the many will be made righteous.
ローマ人への手紙5章19節にすなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に一人の従順によって多くの人が義人とされるのですと書かれている通りです。
Jesus' obedience that this verse talks about is his death on the cross.
イエスの従順、ここで書かれているイエスの従順とは十字架の上で死ぬことでした。
That death displays His greatest glory, because just like he was resurrected from the grave, when you and I turn from our sin, when we repent of our sin, and we follow Jesus Christ as our Lord and our Savior, then his grace is extended towards us as a sinner who is under a death sentence, but instead we are given life through the righteousness of God.Of Jesus Christ that is given to you and to me.
この死においてイエスの栄光が最も偉大に示されます。なぜならイエスが墓からよみがえったように私たちが罪を悔い改め救い主であり主としてイエスに付き従うとき罪人であり死に定められている私たちにイエスの恵みが差し伸べられ私たちに与えられるイエス・キリストの義によって命を受け取るからです。
But here's the sad truth that too many times we are so focused on what we can do as a Christian that we fail to really grasp how glorious and how great our Savior Jesus Christ really is.
しかし残念なことに私たちはクリスチャンとして何をすることができるかに集中するあまり私たちの救い主がいかに栄光に満ちているかいかに偉大であるかを実感できていないことがいかに多いでしょうか。
And like Peter, we run to the first available way that we can serve him, do something for him, rather than listening to him, rather than learning from him.Rather than basking in his glory and becoming more and more like him every single day.
ペテロのように私たちはイエスに仕えるためにまずできることをとにかくやろうとし、イエスに耳を傾け、イエスから学び、イエスの栄光を体感し、一日一日よりイエスに似たものとなろうとすることに心を向けません。
And church, that doesn't come from doing. It comes from being.
そしてイエスに似たものとなるのは何かをすることによるのではありません。それは関係や状態にあることから来るものです。
It comes from being with Jesus, reading the Word of God that reveals Him to us, spending time in prayer talking to Him, being with the people of Jesus.As we gather for worship and learn to be disciples together within the church of Jesus Christ.
イエスを私たちに指し示す神の言葉を読んだり、イエスに語りかけ、祈りの時間を過ごしながらイエスと共にあること、教会に集まってイエスを礼拝し、イエスの弟子として共に学びながらイエスの民と共にあること、
Why are so many of our lives as a Christian no different than those of the non-Christians that are around us all week?
私たちクリスチャンの本当に多くの生き方が周囲のクリスチャンでない人々の生き方と違いがないのはなぜでしょうか?
Because instead of our life with Christ being one of experiencing his glory shown to us in the gospel, it has become more about something we do. We go to church, we go to Sunday school, we sit down and we have a prayer before our meal, we work in a nursery, we work in a children's Sunday school, but we have neglected the most important thing: listening and spending time with Jesus.
それは私たちのキリストとの歩みが福音に示されるイエスの栄光を経験することでなく、私たちの行いになってしまっているからです。教会に行くこと、日曜学校に行くこと、食前の祈りをすること、ナーサリーで奉仕すること、日曜学校で教えること、ここで私たちは最も大事なことを忘れています。イエスに耳を傾け、イエスと共に時間を過ごすことです。
It's onlyIn listening, it's only in spending time with Jesus that we can fully experience and get to see glimpses of His glory that are only there for those of us who are His disciples, for those of us who follow Jesus Christ.
私たちはイエスに耳を傾け、イエスと共に時間を過ごすこと、こうすることによってのみイエスの弟子として私たちが知り得るイエスの栄光を十分に経験することができます。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, I pray today that as your people, that Lord, we would see your glory, that you would reveal yourself to us, that Lord, we wouldn't justdo things, just come to church, just sit here on a pew, just go do work in this children's church, or work in the nursery, or do. But Father, that we would be with you. And that Lord, we would spend time in your word, listening to you, praying and coming into your presence to hear from you.Father, make us into a people that reflect your glory in this world as the image bearers of God that we were created to be. Lord, may our gathering as the body of Christ be a small taste of what we will experience in eternity as we forever get to glory directly in your presence and get to experience your glory firsthand.In a real and physical way. But Lord, let us, even here on this earth, experience your glory as we all come together for one purpose: to know you, to serve you, and to worship you with a life that is lived only for your benefit and for your glory in this world. Father, help us to be the church that you called us to be.To be the people of God on mission for you. Lord, I pray that if there's one person in this room today who doesn't know Jesus Christ, Lord, help them to experience your glory by seeing their need of a Savior, that they have failed to live up to your glory and that they need Jesus to save them from their sin. Lord, let today be the day of their salvation and convict them before they ever leave this building. Father, let us love you more and worship you more. We praise you today in Christ's name. Amen.